今朝恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章1節から12節です。マタイ2章1節から12節。昨日のアドベント第4週礼拝と同じ箇所です。マタイ2章1節から12節。はじめに1節から3節を宣言いたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたこそ我らの王です。今この2021年現在、あなたが確かに生きて働かれ、私たちの王となっておられ、確かに私たちを導いておられることを感謝いたします。あの2000年前、あなたがマリアを通してこの世に来られた時、どのような成り立ちであなたが来られたのか、主よ、今日もまた解くと私たちに教えてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが清め、知識を持って清めて、犯した罪を許し、またあなたの聖なる御言を取り継ぐにふさわしいものとして性別してくださいますように、また聞く人々の耳を清め、思い、心、体を本当にあなたに向かって開かれたものでありますように、一人一人が本当にあなたを慕い求める志でもって、あなたを礼拝するこの博士たちの志を与えてください。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。昨日の主日礼拝、アドベント第4週礼拝と、同じ箇所から見ていきたいと思います。昨日はですね、この特に、博士たちがいかにしてこのメシアの、その星、メシアがお生まれになるときには星が出現するということをいかに知り、またいかにその星がこのメシアを表す星だということを断定できたのか、それを見ていきました。博士たちはこのメシアのサイン、印、これは民数記の方から特定できていたものと思われ、またその時、いつであるのか、それはダニエル書から分かっておりました。ですから、英語で言うとこの How と When、どのようにしてメシアがお生まれになるのか、どのようなことが起こるのか、それからいつメシアがお生まれになるのか、それは御言葉から分かっていたんですが、しかし肝心の Where、スペースが分かりませんでした。タイムは分かっておりましたが、スペースが分からなかったんです。おそらく博士たちはこの2箇所の預言書を持っていなかったと思われます。2箇所、ユダヤ人たちは、持っておりました。羊飼いでさえその2箇所の預言書を、知っていたから、だからユダヤのベツレヘム、そこからメシアがお生まれになるということを羊飼いは知っていたんですけど、博士は知りませんでした。博士たちほど、この、聖書、御言葉をよく、熟読する人であるならば、もし2箇所を持っていたらば、エルサレムの方ではなくベツレヘムの方に、向かっていた、ことでしょう。当時ですから、聖書は巻物です。人が、手で、記さなくてはなりません。そんなに、今みたいに出版技術が発達していたわけではありませんから、本当に、少数の人々しかその、読めるスクロールは、現物は、少数の人々しか持っておりませんでしたので、ですから博士たちはのところには、その、商業原書、などは 人でなかった。でそういうわけで博士たちはこのヘロデ王のいる宮殿のところに行って、きっと王様のいるところだったら何かしらわかるだろう、もしかしたら王様のところにこのメシアがもうすでに生まれてそこにいるのかもしれないって思って、でそれで博士たちはこの王様のところに行きました。でそれでユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、担当職人に聞くんですね。博士たちは、当時ユダヤの王宮がどういう場所であったのか知る由も、きっとなかったでしょうね。当時のユダヤの、王は、ヘロデ王というふうに言われています、ヘロデ大王なんですけども、このヘロデ大王は、どういう人物か。彼はですね、本当に立身出世のためなら手段は選ばない、人でした。彼はね、保身とまた立身においてはもう本当に天才的に、長けた人でした。もう会社の中で、に置かれたならばもう、保身術立身術がもう本当に長けていて、もうスルスル、上に上り詰めていく、そういう、手腕の持ち主だったんですね。けれども、残虐な人でした。自分のその地位の邪魔になるようであるならば家族を殺すなんてへっちゃらでした、息子を殺したりあるいは妻を殺したりそんなことを、平気でやるような人でした。というからにはこの、宮殿、このヘロデ王の、その王宮はもうどういう人たちが集まるか、大体予測できます。本当に立身出世したい人たちがこのヘロデにもうヘコヘコして、でそれで、ヘロデに対して、そうですねって気を使って、でそして同時にヘロデの気に障ることを、もし万が一してしまったら、自分がどういう立場になるかわからないって。ですから、当然、ヘロデのイエスマンたちが集まって、いたことが、伺われます。このそんなところに博士たちが来て、言うんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、そしたら、当然ヘロデは恐れ惑います、そしてまたエルサレム中の人も王と同様でありました、エルサレム中の人々も王も、このメシアなんか今来てほしくなかったんです。今自分たちが王になりたい、あるいは、王様ゲームをしていたい、そういうような、状況でした。でそんな中に博士たちが、一石を投げるような、ことを言うんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになったから、でその根拠は何か、その星が現れた、ということなんですね。そんな異邦人のマゴス、先制術師が、言うこと、そんなことを一蹴するのではなく、むしろ彼らを恐れ惑ったんですね。本当にこのメシアが、来たのだろうか、こんな異邦のこの位の高い祭司たちが、その星を見てきたからには何かとてつもなく信憑性があるのではないか、そういうふうに思いました。昨日も、メッセージしたんですけども、本当に、このヘロデ王やまたその宮殿にいる人々、またエルサレムの人々にとって悔い改めのチャンスだったんですね。主がこの、博士たちが来たことによってメシアに心を向ける、向けさせる、そして本当にメシアを探し求める、その志を起こさせる、そのような、悔い改めのチャンスではあったんですけど、しかし、結果を見るならばあいにくこの王もまたユダヤの、人々も、このメシアを探しに行くではなく探しに行かせて、そして、自分たちは相変わらずこの宮殿から一歩も出ない、この権力ゲームの中から出ないで、むしろまだそれを続けてメシアに会いに行くという人はあいにく、このユダヤの王宮からは一人も出ませんでした、本当に博士たち不思議に思ったことでしょう。なんでこんな異邦のマゴスである自分たちに、そんな大事な大事なユダヤ人の王メシアを探しに行かさせるんだろうか。なんで誰一人、宮殿から一歩も外に出ようとしないのか、当時のこの、ユダヤのその堕落しきった霊的な有様、本当に死を待ち望む志を持った者が王宮の中にいない、この祭司たちも、 この王宮の中にいたんですけども、しかし祭司たちは、ミカ書の言葉は知っておりました。知っていたんですけども、しかしメシアを探しに行かない、祭司たちであるとするならば、もう本当にメシアが現れたって、するならば、もう本当に、捜索隊を編成して、でそして、本当に博士たち以上の捧げ物を携えていくのが筋というものでしょうけれども、しかしそんなことをした人は一人も、あいにくいなかったんですね。でこの博士たち、が来たこと、これもまた実はですね、ある意味予言の成就だったんですね。イザヤ書の60章冒頭で宣言したんですけども、イザヤ書の60章の1節からのところに、1節から7節までをちょっと見て読んでいくんですけども、イザヤの60章の1節から、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々は、あなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。光がこの、ユダヤの地に輝く。そして王たち、そのペルシアの占星術師たちも非常に高い地位の人々でした。ある人々は王たちのような地位にある人たちではないか、とまで言ってる、ほどです。博士たちはこの光に照らされて、光のうちに、歩み、そして国々から来ました。さらに4節から見ていきますと、目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これら、シバから来る者は皆、金と乳香を携えてきて、主のくそしい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れは皆、あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アーメン。本当に国々からですね、富が集まってくる。この間の、茅ヶ崎ゴスペルのところで、これをモチーフにした、そのゴスペルが、歌われましたね。海の富が、集まってくる。若いラクダも、集まってくる。そのような歌詞がその中にありました。そして、その中に黄金と乳香を、携えてくる、というのが、6節にあります。このシバから来るものっていう書いてあって、これはペルシアとは違うんですけども、しかし国々が富を携えて、そしてこのユダヤの地に集まってくる。ある意味の予言の成就だったんですね。で、このことも、このユダヤの王宮にいる人々、そのことも、心に留めませんでした。まさにこの予言が成就している、そしてメシアがお生まれになったサインも出ている、というにもかかわらず、この王宮にいる人々は、ただ、御言葉は読むんですけども、しかし、アクションに移さない、ということでした。このマタイの福音書の方の2章の4節以降を読んでいきますと、そうなんですね。2章の4節から。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。ヘロデ王は学者、祭司長たちに問いただしました。プサンの舞というギリシャ語の未完了形なんですけども、未完了形ということは、ずっとし続けるという意味です。ですから王はですね、学者たちに しきり問いただし続けたんです、ね、どこだ、一体何だ、ね、どういうことなんだ、ね、まあ、そこに、ね、王のこの狼狽様、ね、が、現れております。でそれで、5節から見ますと、彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。アーメン。これ三箇所の預言の言葉が開かれました。そのユダヤ人の、ね、治める者、ね、イスラエルを治める者が、ね、このベツレヘムから出る、ね、という預言がここに、ね、書いてあるのを示しました。で、何節、そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。ヘロデは、私も行って拝むから、というふうに言うんですけど、そんなことは彼の生涯で一度も実現しないまんま、彼は死んでしまいました。なぜならこれは嘘だからです。どう嘘か、行って幼子のことを、ね、調べて、ね、詳しく調べてほしい、ヘロデは密かに博士たちを呼びました。なんで密かなのか、それは博士はが、ね、この博士にこの状況を調べさせて、でそしてそれが分かったら行って殺すためになんです、ね、行って拝むためではなく、ね、本心は行って殺したいから、ね、だから、密かに、呼んだんですね。博士たちは、騙されました、博士たちは行って、そしてこの幼子のことが詳しく分かったら戻ってヘロデのところに報告しに行こうとしていたから騙されていたんです、けれども主は知っておられました、この博士たちに、ね、このヘロデのところに行かせないようにその後夢で、戒めを与えられて、でそして博士は別の道を通って帰ることになったんですけども、本当にここにおいてヘロデ、またこのイスラエルの人々、本当に、ね、悔い改めない心を持っているというか、ね、預言書が開かれたんです。そしてこの預言書の通り、ね、のことが、起こるんです。そして星、天が動くという印もまた起きているんです。しかし、ね、悔い改める余地が彼らないんです。もう本当に明らかに天が動いている、ね、印が起きた。明らかにもう 何百年も前の昔の、この預言者ミカエルが預言したことが成就している、ね、なのに彼らは宮殿から一歩も外に出ない、本当に神の国の福音が伝えられているところは、ね、本当にそのようなことが起こる。イエスもおっしゃいました、ね、本当にもう、婚礼のそのバンケットが開かれた、にもかかわらず人々に招待してもですね、人々来ないんです、ね、ある人は、自分は、牛を買ったから、ね、それを試すために、残念ながら王様の宴会には出席できません、ね、ある人は、畑を買ったから、ね、王様の宴会には出席できません、ね、ある人は結婚したから王様の宴会には出席できませんって、何やかんや、ね、都合つけて、このいざ誠の神なるお方が、ね、メシアが、ね、来られたにもかかわらず、でも結局自分の生活の圏内から一歩も外に出ないって、ということを、ね、イエス様は例えで話されました。そういう人が多いんです、ね、今イエス様が本当にこの来ておられるにもかかわらず、イエス様をお出迎えしないで自分の生活を、ね、続けて、ね、いる、そういうありさまがこの神の国の中において、ね、行われているんです。私たちは本当にイエス様が来ておられるからには、本当に扉を開けてウェルカムして中に入れて、そしてイエス様と一緒に食事をして、ね、ということを本当にしなくてはなりません。イエス様が本当に御言葉を通して語られているのであるならば、本当に皆さん心を開いて、耳を開いて、思いを開いて、そしてイエス様をウェルカム、ね、大歓迎しなくてはなりません。 なのに多くの人々が、ね、世の中言葉、ね、本当に罪の多い言葉、ね、世間話、噂話、つまらない下品な冗談、ね、そちらの方には耳を開く、心を開いても、この肝心の聖なるお方、イエス様に心を閉ざしてしまうというのが、本当にメシアが来られた、ね、2000年前においても、また今においても行われていること。本当に私たちは気をつけなくてはなりません。メシアが、ね、来られるこの、アドベントのシーズン、私たちは本当に待ち望む心を持ってメシアをお迎えするべきなんです。博士たち、ね、このようにして宮殿を後にしました。9節から見ていきますと、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。アーメン。星が先導して、ある一つの家の上にとどまる。どういう状況なのか、本当にこの、私いろいろ想像したりするんですけど、未だにわかりません。ギリシャ語を見ても、なんかただ、この旧説の日本語の言葉のような言葉が、ね、並べてあるだけで、けれども、星がですね、しかも東方で見た星が、ですから博士たちがね、東の方で見た星、あの星が、そのまま博士たちは先導していって、そしてある一つの家の上に留まって、けれども、ね、書いてあるからには、ね、そうなんです。明らかに博士たちの目にわかる、この家だって、いくつかね、家があったのかわかりません。あるいは野原の何もないところに一軒の家があったのかもしれません。映画とかで、劇とかでは、ね、馬小屋の、ね、情景の中、ね、そこに博士たちが来てという、ね、情景がよくあるんですけども、けれども、ね、このマタイの福音書には馬小屋という言葉は、ね、ないんですね。それは出てくるのはルカの福音書で羊飼いたちが、ね、見つかりたちから告げ知らされて、ね、馬小屋の中に寝ている、馬小屋ではないんですけども、動物の家畜小屋ですね。けれどもここによっては、ね、一つの、ね、家、に指し示されてと書いてあります。もしかしたらその馬小屋のことだったのかもしれませんし、とにかく分かりませんけれども、ね、とにかくその幼子のおられるところに星が、ね、とどまった、ね。でそして10節見ますと、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ、ね、書いてあります。原文ギリシャ語では、ね、喜ぶ、喜び、大きな、甚だしく、ね、という順番で並んでます。喜びが2回連続して、そして大きな、これギリシャ語でメガス、ね、そして、甚だしく、ね、スフォドラというギリシャ語、ね、ですからもう本当に、もう強調しすぎるほど強調した喜び、もうどれほどの、ね、大きな喜び、ね、博士は喜んだのか、ね、もう本当に最上級の、ね、その装飾で飾られた喜びで博士たちは喜んだんです。本当に星がですね、一つの家の上に差し示す、こんなありえない、想像もつかない、そういう状況を博士たちは体験したからです。天の神様が、星を動かしておられる神様が、この博士たちの都合をつけてくださった、ね、本当に、ね、エルサレムの王宮にいる人たちは、ね、スペースを分かって降りながらにして一歩も外に出ない、ね、結局博士たちにとって頼りとなるのは再びベツレヘムというキーワードと星というキーワード、ね、しかありませんでした。けれどもたったその2つのキーワードだけで博士たちは見事幼子のところにたどり着けたんです。で本当に彼はどれほど喜んだことでしょうか。そして、11節。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。アーメン。博士たちは、本当に王のような高い地位にある、壮年の男性たちが、本当に、生まれたばかりの赤ちゃん、ね、ベイビーを前にしてひれ伏して拝む、ね、皆さん想像、ね、できるでしょうか。本当に尊い光景です。本当にただ捧げるんです。博士たち、彼らは遠く旅をしてきました。危険を冒して、 そして本当に高価なものを捧げました。彼らとしては、持ち物を、この遠い地に旅して、そして赤ちゃんの前にお捧げして、そして、物を、手ぶらで帰っていくんです。これが礼拝です。主にお捧げする。そして、自分の手元には残さない。けれども、主はですね、そのような礼拝者に、このような宇宙規模の奇跡を見させてくださり、そして宇宙を動かしてでもメシアに出会わせてくださり、救い主に出会わせてくださり、そして本当に大きな喜びを持って帰らせてくださるんです。ケチな人から見れば、博士たち、黄金とか失っただけじゃないかって、いやいやいやいや、そんなケチな考え方では、ないんです。メシア、天と地を創造され、黄金を創造された神様と出会うことができて、その神様の導きに従って人生を歩める、これ以上の、こんなのもう金銀で換算できないような素晴らしいプレゼントを、いただくことになるんです。クリスマス、プレゼントのシーズンですけれども、この地上で最も尊いプレゼントはイエス様です、イエス様が私たちに与えられた。このイエス様にから私たちは全てをいただいたゆえに、私たちはこのイエス様に、捧げ物をお返しするんです。本当にこの、イエス様、人生においてつまずかないように導いてくださるんです。12節見ますと、それから夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国に帰っていったとあります。導かれたんです。つまずかないように、過ちを犯さないように。そのように主は私たちをも導いてくださるゆえに、だから私たちはこのお方に礼拝を捧げるんです。皆さんはこのイエス様に礼拝を心を尽くして捧げているでしょうか。何かつまらない理由で、礼拝阻害されていないでしょうか。礼拝の、礼拝に集うあの人が嫌だから礼拝に集えないんだって、そんなつまらない理由してはなりません。皆さんは主イエス様を礼拝するべきです。このお方に礼拝を捧げるならば、主は夢を通してでも、また物事を通しても導いて、また必要な、経済や必要な人物事を備えてくださるのは、この天と地を創造され、黄金を創造された主、このお方です。今この博士たち、この時代の博士たちになるべきです。本当に私たちも御言葉をよく調べて、また本当にこのメシアと出会うべきこのクリスマスシーズンで、本当に私たちも御言葉から、また本当にこのイエス様を礼拝する礼拝心を持ってイエス様をお迎えして、そして本当にこの時代、死を呼び求めない時代、本当に多くの人々が自分の宮殿、自分の王座から降りないで、人に指図して自分だけこのメシアから利益を得よう、そういうような人がいる時代に、私たちは本当に自分から、自ら王座を降りて、宮殿を出て、メシアを探しに行って、そしてメシアに捧げ物を捧げて、メシアから本当に宇宙規模の導き、宇宙を動かすほどの幸いをいただいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたこそ主です。我が王です。あなたに本当に私たちの思い、心、体を、精神を尽くして、あなたに礼拝をお捧げしたいと願う者たちです。主をどうぞ、あなたが一人一人に現れてください。あなたが一人一人を導いてください。この暗黒の時代のような、この時代の中においても、我らは、あなたを慕い求める者たちです。本当に暗闇の中に灯る光のごとく、私たちも光り輝く者、本当に起きて光を放つ者とならせてください。そして海の富を、集わせ、ラクダの大群、エジプトの産物、屈指の商品、また背の高いセバ人を集わせて、本当にあなたこそが神であると、そのように集う人々を起こしてください。またそのような人々を本当に起こして、また若者たちには本当に御言葉の教育を施して、そしてこの時代、あなたを待ち望み、またこの時代において大いに、産んで増えて地に満ちていく、その幸いに預かる私たちとならせてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、 あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主イエス様が今日も私たち一人一人に待ち望む者に豊かに救い主イエス様と出会えるその素晴らしさを教えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様を慕う、イエス様を慕い、そしてイエス様に出会いたい、このメシアに出会いたいと心から願う一人一人に、必ず主はこの宇宙を動かしてでもメシアに出会えるその素晴らしい時を与え、また宇宙規模の導きや素晴らしき幸せを一人一人に与えてくださると、今日も素晴らしき希望を私たちに教えてくださっていること、心から感謝いたします。御言葉をよく聞き、またよく調べて、そして主イエス様が言わんとしておられる一つ一つを豊かに悟ることができますように、私たちを豊かに導いてくださることを感謝いたします。ハウ、どのようにイエス様が来られるのか、フエン、いつ主が来られるのか、その民数記やまたダニエル書を通して私たちに教えてくださっていること、イエス様が示してくださいました、感謝いたします。またフエア、どのスペースにおいて主がお生まれになるのか、その一つ一つを調べて、そしてまたそれをまたわからないその時に星を通して私たちにこのイエス様がお生まれになられたその場所を豊かに示してくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が本当にイエス様へと心を開くことができますように、耳を開くことができますように、また思いを豊かに開いて、そして御言葉のあるイエス様を豊かに受け入れることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。黄金、乳香、モゼ薬、贈り物として捧げたこの博士たちがおりました。私たち一人一人もこのすべての私たちの最高の礼拝、時間も、また労力も、また経済もイエス様と捧げ尽くして、そして救い主イエス様が私に来てくださった、救い主イエス様が私の人生に来てくださったと、イエス様を心から礼拝する思いがますます増し加えられていくことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。そして必ず主イエス様が備えてくださるお方であること、捧げ尽くす私たち一人一人にイエス様がすべて夢を通してでも人、物、こと、すべてを備え、そして素晴らしい財宝、素晴らしき幸せ、私たちに必ず与えてくださるお方であること、今日も豊かに私たちに教えてくださったこと、感謝いたします。すべてイエス様へと捧げ、またイエス様へと心を開き、素直な、正しい良い心で、イエス様の素晴らしき身を実らせていく、私たち一人一人でありますように、イエス様、よろしくお願いいたします。お気を、光を放てと、御言葉なるイエス様を豊かにいただき、また豊かに蓄え、この時代に闇、暗黒、追放された者、そのような本当に時代の、このような殺伐とした中に、光なるイエス様を豊かに運ぶ、その働きとして、私たち一人一人、豊かに立ち上がることができますように、イエス様の皆を豊かに携えて、この時代に出ていくことができる、私たち一人一人でありますように、イエス様、よろしくお願いいたします。今日も素晴らしき、イエス様の計画、宇宙規模の導き、素晴らしき幸せ、私たち一人一人が得るものとして、今朝豊かに語ってくださった、この幸いを心から感謝し、私たちの愛する主、イエス・キリストの皆によって、感謝してお祈りいたします。
アーメン。今日も私たちは祈りに進んでいきたいと思います。私たち一人